本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編33節から40節です。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。アーメン。私たちは神様の御言葉である聖書を通して神様を知り、人間を知り、世を知ります。そして神様の御言葉である聖書を通して人生をどのように生きていくのかを学びます。もし聖書を学ばなければどのような人生を送っていたでしょうか。神様の御言葉である聖書を学ばなければ罪の本性を抑制させることができません。伝道者の書の著者はこう言いました。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。私たちが知恵を振り絞り自分の思い通りに生きようとする罪の本性を抑制させるためには神様の御言葉を学ばなければなりません。しかし聖書を学ぶということは映画やドラマ、スポーツの観戦のように簡単なものではありません。学びには努力がつきますし、疲れてしまうことも受け入れなければなりません。体にとって楽なことをしようとするのは望ましくありません。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのですと話されたではないですか。体がどんなに大変でも神様の御言葉である聖書を学ぼうと努力しなければなりません。イエス様はこの地に来られて一生懸命おしられました。当然理由があると思います。ルカの福音書と使徒の働きを記録したルカは、ルカの福音書の目的を使徒の働き1章2章で明かしていますが、イエス様の働きの中で最も重要な2つを言及しています。それは行いと教えです。ルカがルカの福音書を記録するときに重点を置いたのがイエス様の行いと教えでした。イエス様が人々に教えられた目的は救いと関連したこととして、神様の御心を知り罪の本性通りに生きることがないようにするためでした。イエス様が教えられる対象には制限がありませんでした。そのため弟子たちを立てて教えられ、弟子たちには学んだことを他の人々に教えなさいと命令されました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。イエス様の福音の働きの核心は教えであり、またそれを守ることでした。イエス様が強調された教えの働きを考えると、神様の御言葉である聖書を学ぶことがどれほど重要なのかがわかるようになります。私たちは主の教えを求めなければなりません。詩編119編の第5連は主の教えを求める祈りから始まります。最初の行です。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。この世で最も高貴な知識は何でしょうか。人生は生まれてから死ぬまでたくさんのことを学びます。学ぶことで 子孫や後輩たちを教えて社会や国家を成長させます。しかし私たちの学びが永遠の命につながらなければ何の益があるでしょうか。最も高貴な知識は誠の人を知ることと永遠の命に導かれる道を知ることです。これらを学ばなければなりません。それならばどうすれば学ぶことができるでしょうか。詩人のように私に教えてくださいと祈れば自然に学べるのでしょうか。聖書を学ぶことを望む人に神様はどのように教えられるでしょうか。神様はモーセや預言者のように特定の人を通して選ばれた民に御言葉を伝えられました。新約時代にはイエス様が御言葉の体となってこの地に来られ御言葉を教えられました。それから主から教えられた人々がたくさんの時代を経て御言葉をつなぐ人として神様の御言葉を教えています。恵みであるのは66巻の聖書が完成されてから神様の御言葉である聖書自体が御言葉を伝える預言者や教師の役割をしていることです。重要な点はすべての教えには聖霊の力の聖霊の助けがなくてはなりません。御言葉をつなぐ人を通して学んだり聖書を自ら読むなどで聖霊の働きがなくてはなりません。イエス様はこう言われます。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。神様の御言葉である聖書を教える一番の先生は霊である神様です。聖霊の助けなしではちゃんとした教えと学びは不可能です。詩人が神様に私に教えてくださいと祈ったのは聖書を読んで霊である神様に悟らせてくださいと祈ったことと違いません。詩人のこのような心を表現したのが2行目です。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り心を尽くしてそれを守ります。一行と一行目と二行目を見ると学びと悟りの目的が守り行うことであることがわかります。ある意味守り行うことは学びと悟りの目的より学びと悟りの自然な結果です。私たちが聖書の学びや祈祷会礼拝の時間に御言葉を学ぶ目的が御言葉を守り行うためです。学びは生活の中で行いに現れなければなりません。神様の御言葉を悟るほどその御言葉が自分の人生に移され現れてきます。詩人は神様の御言葉を悟りでにとどまらず心を尽くして守ると告白しています。心を尽くすは心と力を尽くすという意味です。詩人は神様の御言葉を知性と感性と意志を尽くして守ると決心しました。心を尽くして神様の御言葉を守らなければ主の道から逸れてしまいます。サウロは心を尽くして神様の御言葉を守らなかったため霊媒をする女を訪ね占ってもらいました。使徒ペテロは心を尽くして主の御言葉を守らなかったため主を3回否定しました。アナニアとサッピラは心を尽くして主の道を歩まなかったため献金を捧げることを決めてから その一部を隠しました。私たちがこのようにならないために、毎日詩人の祈りのように主の御言葉に対する悟りと主の御言葉を心を尽くして守ることができるように、主の助けを求めなければなりません。3行目です。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。1、2、3行目の詩人の祈りを見ると、詩人が神様の御言葉を守り行うために学び悟ることを願っていたことがわかります。そしてこれを喜んでいます。イエス様は自ら手本となられ教えられました。イエス様は行いを喜んでいました。ヨハネの福音書4章を見ると、イエス様がユダヤを去ってガリラヤに向かうときにサマリアを取って行かなければなりませんでした。弟子たちが食べ物を買っている間に、イエス様は井戸に水を汲みに来たサマリアの女性と話をされました。話が終わって弟子たちがイエス様に食べ物を食べさせてくださいと言ったときに、イエス様はこのように話されました。私を使わした方のみの御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。イエス様は神様の御心を行い、神様の御業を成し遂げることを食べ物とするほど行いを喜ばれました。私たちにとって神様の御心を行い、神様の御業を成し遂げることは簡単ではないですか。これらを行わなければならないことを頭では分かっていますが、心と体がついてこられないのが私たちの現状です。私たちが自ら神様の御言葉を行うことができる能力があるでしょうか。ありません。だから神様の御言葉を守り行うために、神様の助けを求めなければなりません。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてくださいと祈りながら、御言葉の行いを喜ばなければなりません。それ自体を喜ばなければ、主の道からそれなくなります。4行目と5行目の御言葉を守り行う中で注意して祈らなければならないことがあります。4行目です。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。私たちの心が揺れることもあります。使徒パウロが信者の心が揺れてしまうことを考えて話した御言葉が第2コリント11章3節に出てきます。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。私たちの心が主と主の御言葉に向かっていれば、誘惑に負けることはありません。本文の詩人のように心が不正な利得に傾かないように祈らなければなりません。イエス様が話されました。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。貪欲は自分の命をボロボロにさせます。貪欲は心だけにとどまりません。貪欲は必ず行動につながります。そのため詩人は心が貪欲に向かうことを望みませんでした。貪欲が強くなると嘘をつくようになります。預言者エレミアの時代に滅亡に向かって走っていた民たちに、神様は 預言者エレミアを通してこのように言われました。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。貪欲は偽りを生みます。誰でも貪欲に落ちてしまうかもしれません。聖なる職務を遂行しなければならない預言者と祭司長たちが貪欲に落ちて偽りの行いをしてしまいました。貪欲は決して心だけにとどまりません。行動に現れます。そのため私たちの心が貪欲に向かわないようにしなければなりません。北イスラエルの第7代目の王アハブは王としてたくさんのものを所有していましたが、ナボテのブドウ畑に欲が出ました。これを知った妻のイゼベルの嘘でナボテを罪人にして罪人にして残酷に殺してからブドウ畑を夫が所有できるようにしました。預言者エリシャの使いゲハジはツァラトから癒されたアラムの将軍ナーマンがエリシャに高価な贈り物を提案した時にその贈り物に欲が出て嘘を言ってお金と服を受け取りました。イスカリオテのユダは銀30枚でイエス様を売った時にゲツセマネで祈りを終えられたイエス様に先生お元気でと口づけをしながら挨拶しました。貪欲による一瞬の欲求を満たすことはできたかもしれませんが、その貪欲は自身を破滅させました。アハブはブドウ畑の貪欲のせいで預言者の預言通りに悲惨な死を迎えました。ゲハジは物の貪欲でナーマン将軍のツァラートが自身に移ってしまいました。イスカリオテのユダはお金の貪欲で首を吊るし死にました。貪欲に落ちないためには先に見てはならないものを見ないことです。貪欲は見ることから始まります。エヴァは蛇の誘惑で善悪を知る木の実を目で見たことで貪欲が湧き起こりました。そのため詩人はこのように告白します。5行目です。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。虚しいものは貪欲と同じように命を奪ってしまいます。詩人は虚しいものを求める時の危険性を分かっていたため、あなたの道に私を生かしてくださいと祈ったのでした。虚しい手でつかめないもの、永遠ではないものを意味します。目には手でつかまえられそうでずっと所有できそうでも実在のない虚しいものです。人が虚しいものを見る理由は何でしょうか。苦しい状況に置かれた時に虚しいものを見る確率が高くなります。苦しければ苦しいほど主の道に戻るように努力しなければなりません。詩人にも苦しい状況に置かれた時に虚しいものを見たと思います。しかし意思的に見ることと意思とは関係なしに見るのとでは違いませんか。虚しいものが視野の中に入ってくることがあります。しかしそこに視線を長く向けているならば試練に遭うかもしれません。心が向かうべきところに向けることが重要なことであるように、私たちの目もまた見るべきものを見なければなりません。しかし意思とは関係なく目に入ってくるものはどうすればいいでしょうか。目を開けると見えるものには虚しいものがたくさんあります。テレビ、パソコン、スマートフォンなどを使用すると虚しいものがたくさん見えてくる時があります。 御言葉で固く立っていなければ、目に見えるものを通して虚しいものにはまってしまいます。虚しいものを見れば見るほど、善と悪の境界が曖昧になり、悪行が合理化されたり正当化されたりしてしまいます。視線がとどまるところに心もとどまります。人によってよく視線が行くものがあると思います。それを見れば見るほど望むようになります。それを所有したり行う力がないのなら、きれいに諦めればいいのですが、なかなかそうできないことがあります。何としてでもやろうとします。最終的に貪欲に変わり、偽りの行動につながってしまいます。そのため、視線が長い間向かうものがあるならば、気をつけなければなりません。目の情欲に気をつけなさいとよく言いますよね。ソロモンが受けた不義と栄華は、歴史に永遠に残るほどの大きなものでした。ソロモンが目で見て望んだもの、心が楽しいものを見ました。彼はこのように告白しています。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。ソロモンが自分の労苦で目が欲するものと心が楽しむものを抑制させることなく得た結果はどうだったでしょうか。次の彼の告白です。しかし、私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨を折った労苦等を振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日のもとには何一つ益になるものはない。ソロモンが後から悟ったのは、目に見えるものを望んだり心が楽しいものを手に入れても、風を覆うように虚しいということです。虚しさだけではありません。信徒さんたちは、目が望んだものを苦労して得てから長い時間喜びを与えてくれましたでしょうか。時間が過ぎてから考えてみると、すべて虚しくなりませんでしたか。ソロモンの父ダビデの犯罪は、彼が見たことから始まりました。王宮の屋上を歩いていた時、一人の女性が体を洗っているのを偶然目にしたとしても、そこにでとどまっていてはいけませんでした。視線を長い間向けていることに注意しなければなりません。見たのが偶然でも、見てはならないものならばすぐ戻らなければなりません。そして戻ってきたからといって、また虚しいものを見に行ってもいけません。アハブは他の人が所有しているブドウ畑に視線が向かっていました。エリシャの使いゲハジはナーマン将軍の高価な贈り物に視線が向かっていました。イスカリオテのユダは、主の教えと主の仕事ではなく、お金に視線が向かっていました。だから詩人は祈るのです。虚しいものを見ないように、私の目をそらせ。貪欲の対象は様々です。人によって違います。今視線がとどまっていて、心で求めているものがあるのなら、貪欲につながらないように注意しなければなりません。食べ物も例外ではありません。ソロモンは、食欲に盛んな人ならどの担当を当てなさいと言いました。おいしいものに対する欲望がなぜいけないのかと考えるかもしれません。これも度が過ぎると貪欲になってしまいます。箴言23章3節にこのように記録されています。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食べ物だから。ご馳走が悪なのではなく、それを欲する心の問題です。食べ物でさえ貪欲になるのに、他のものは言うまでもありません。 お酒もそうです。見てもいけないと話されました。箴言23章31節です。葡萄酒が赤く杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。主の御言葉を守り行う人として生きていても、心が貪欲に向かわず、目で虚しいものを見ないようにした詩人のように、私たちもこれらについて神様に常に祈らなければなりません。心が向かい、視線がとどまるべきところは、命を与えてくださる神様の御言葉です。詩人はこれのために恐れなければならない対象を恐れることを願いました。6行目です。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。貪欲と虚しいものから自分を守るためには、主の御言葉を自分自身に立てなければなりません。主の御言葉は主を恐れることです。聖書を読めば読むほど、そして聖書を小さな声で読めば読むほど、神様に対する恐れは大きくなります。神様を恐れる心があるなら、その心が貪欲に向いたり、目が虚しいものを見ることが難しくなれます。私たち自身を神様の御言葉で立てていきましょう。詩人は神様だけを恐れなければならないことを分かっていましたが、不完全で弱い部分もありました。7行目です。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。詩人はそしりを恐れていました。今日もインターネットや SNS を通して相手をそしるコメントがあふれている時代です。誹謗コメントにより怒り苦しんでいます。中には取り返しのつかない選択をしてしまう人もいます。そしりがこのように人々に大きな影響を与えています。事実が偽られ、そしりを受けることもあります。しかし神様の御言葉は公義であり善であるため、そしりを受けてはならない部分については正しい判断をしてくださいます。そのため詩人があなたの裁きは優れて良いからですと告白しています。ここで考えてみる点は、私たちが恐れなければならないそしりは、自分が受けるものではなく、自分の間違いや罪で神様の名前を汚すことです。ここには心が貪欲に向かっていたり、目が虚しいものを見たことで起こるそしりも含まれています。神様を恐れさせる御言葉が自分に立つように望む人なら、自分だけの問題でそしりを受けて悔しくなるのではなく、神様の御言葉を守り行う人として、当然行うことをできなかった時に受けるそしりを取り去ってくださいと祈るべきではないでしょうか。これは信徒である自分のせいで、主の体である教会がそしりを受けることです。そのそしりを恐れ、そのそしりを私から取り去ってくださいと祈らなければなりません。このような祈りと告白をするためには、神様の御言葉を慕わなければなりません。詩人が最後の行での祈りで告白しています。この通り、私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。詩人は神様の御言葉を慕ったので、御言葉を学ぶことを願いました。学びが悟りにつながり、悟りが御言葉を守り行うことにつながることを願いました。 神様の御言葉をに御言葉を慕うことが、心を貪欲に向かわせず、目が虚しいものを見ないようにさせ、神様の栄光を隠すそしりを取り去ります。神様の御言葉は義であるため、悔しさもなくしてくださり、励ましと喜びをくださいます。生活の環境が暗鬱ででも、神様の御言葉が私たちを生かしてくれます。だから私たちは神様の御言葉である聖書を学ぶことに頑張りましょう。神様の御言葉である聖書を学び行うことで、逆境の状況から生き返りましょう。今週1週間だけでもこのように祈りましょう。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。お祈りいたしましょう。父なる神様、御言葉を信じる人を通して何度も神様を恐れさせる御言葉を教えてくださり感謝します。御言葉が体となり来られたイエス様が御言葉を教えてくださり、また弟子たちに御言葉を教え守るように命令されたことで、今日までその教えの使命が続いてきた恵みに感謝します。誰でも聖霊の助けを受けて、神様の御言葉である聖書を学び、悟り、行うことができるように導いてくださり感謝します。世の中でどのように生きていくのかを、神様の御言葉である聖書を通して教えてくださり感謝します。神様の御言葉を守り行うことで、神様をより恐れ、恐れるべきものを恐れるようにしてください。いつも心が御言葉に向かい、貪欲に向かうことがないようにしてください。目が御言葉を学び、虚しいものを見ることがないようにしてください。主を知らない人々が主の教えを学ぶように、御言葉の通路になるようにしてください。新型コロナウイルスにより失望の中にある人々が、神様の御言葉を学ぶことで心が向かうべきところに向かい、視線がとどまるべきところにとどまり、回復される恵みをお与えください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。